中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどいろいろとお話を伺います。インタビュアーは台風 FM の平東生です。それではどうぞお聞きください。
中村さん、こんにちは。
こんにちは、
はい、今日はですね、中村さんもおっしゃってる市民参画の拠点になるであろう、
はい、
公民館の話をしていきたいなと思っているんです、
はい、
でおさらいすると、那覇市はどうやら7つ公民館があって、はい、それでね、国の法律というか一つの目安っていうのは、うん、中学校区的なものに一つあるといいんじゃないかっていうようなものは一応目標は出てるんですって、はい、そうすると中学校って17ぐらいあるのかな、うん、で今7つっていうことで言うと、うん、やっぱりまだ那覇市としては十分な数ではないっていう認識はあると、うん、いうことはある公民館の人とこの前話しててね、聞いてきたんですよ。なのでちょっとその辺の課題とか論点とかをちょっと考えながらですね、少し議論をしておこうかなと思っているという感じです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、でいきなりちょっと最新のトピックの話から、はい、聞きたいんですけど、まあ、人口密集地であるこの回しのところに何か施設ができるらしい、
はい、
っていう話を聞いてるんです。うん、ちょっとこの話からいきたいなと思ってるんですけど、これどんな施設なんですか？
ですね、一応人材育成、うんうん、地域での人材育成とか、はい、まあ、そこからまあ那覇全体、まあ、沖縄県に波及していくような人材育成が、まあ、主な目的になる施設ができるということで、まあ、今年の予算でですね、うん、まあ、用地の取得から、まあ、基本構想までっていうので入ってたんですけども、うん、まあ、用地の購入はもうちょっと後になりそうだから、まあ、先にこう地域との、この、まあ、どういう施設にしていくのかっていうところでの、うん、まあ、基本構想について今年度予算をつけて、はい、まあ、やろうというふうになってますね。
なるほど。今調査期間ってことですか？対話期間。
対話期間ですね、
うんうんうん、はい、なるほど。じゃあそこの機能としては、図書館の機能とか、うん、というものも持つ、
まあ、公民館機能的なものがずっと足りないというふうには指摘されていた地域ではありますので、なるべくそういったものも盛り込めないかっていうので、まあ、ただ、うんうん、まあ、メインがやっぱりその人材育成になりますので、はい、どの程度その地域の声が反映できるのかっていうのも含めて、まあ、今後検討して、まあ、話し合いを進めていかないといけないというような感じですかね。
うんうんうん、じゃあ着工とかってのもうちょっと後なんですね。
そうですね、はい、
うん、まだ用地の購入も場所の目星はついた、
おそらくついてるとは思うんですけども
、ということで、はい、そうかそうか、それはまあ一応人材育成施設なんですね。
そうですね、
はい、うん、まあ地域の期待もあるがというところですね。わかりました。でですね、今公民館っていうのは、
はい、
教育委員会の管轄ということ で、
ね、
はい、主に社会教育とか、うん、まあ、最近は障害教育っていうらしいんですけど、そういうものを担う施設っていうふうにしてなっているわけじゃないですか、はい、とはいえですね、機能としてはやっぱコミュニティの機能を持っていますよね、うん、で住民が集う場所でもあるっていうことを考えると、やっぱりその自治組織の一つの拠点になるんじゃないかというふうな機能ですね、うんうん、っていうふうにも考えられるわけですよ、うん、そうするとだけど、それが障害教育とか社会教育とかっていうところと、まあ、寄り添ってはいるにしろちょっと違う目的なんじゃないかっていう意味では、市長部局にあった方がいいんじゃないかっていう意見ってなんか毎年のように聞かれているんですね、うん、はいはい、中村さん、この辺って、まあ、率直にどう思います？
う
ん、
そうですね、やっぱり地域の自治会でも集会所を持ってるところもあれば持ってないところもあって、
はい、
まあ、集会所を持ってるところであればあるほど、おそらくそこで完結しちゃうんですよね、
う
ん、他の自治会と一緒に何かをしようとかっていうのはあんまりないので、うんうん、そういう意味では公民館っていうその、まあ、中央っていうかね、その地域の中で核となる施設っていうのはやはり重要で、
うん、
まあ、そこがどう地域を巻き込んでいくのか、地域の自治会の居場所をどう作るのかっていうのはすごく大事なことだと思ってますね、
うんうん、 なるほどなるほど。まあ、じゃあそれはまあ仏教がどうだとかっていうことではなく、古民館自体はその機能を持つべきだ。
そうです。それをどこで受け持つかってなると、はい、うん、まあ、教育委員会ももちろんやらなきゃいけないでしょうし、市長仏教区も積極的に入っていかなきゃいけないと思うんですけど、はい、まあ、その辺は何ですか、いい意味で綱引きをしてほしいなというか、
うん、
うん、まあそうですね、一緒になってやってもらったらいいんじゃないかなと思いますけどね。
そうね、なかなかだけど一緒になってやるって難しくて、例えば、うん、そこで地域の拠点ってなると那覇市だと市民か、うん、市民共同推進課か、
共同推進課
っていうところになると思うんですけど、うん、じゃあ共同推進課がやるっていうふうになると、うん、今度は多分社会人講話とか講座かとか、はい、そういうものが多分おろそかになったり、うん、あるいはやんないとかね、はいはい、そういうふうになったりするし、うん、教育委員会持つとやっぱりずっとそういう障害教育のところってなったりする、うん、多分癖があると思うんですよね、はいはい、だからそこで一緒にやって緩く連携するってことは、うん、僕はあまり信用できないと思っていて、うん、何かねその辺の知恵がないか、ね、と思っているんです、うん、それで先週と今週今指定管理に移行しようとしている2つの公民館っていうのをちょっと見てきまして、うん、
はい、
そこはねある意識が高いんですよ。だから障害教育としてのその社会人に対するその講座もやっぱりしっかりやりつつも、その地域の人がどう集まるかみたいな意識をですね非常に持っているなと思っていて、その辺が面白かったんです、
うん、
つまりそのちょっと縦割りでね、自分のセクションだからこれをやればいいっていう感じでもないんですよね、うん、だからあ指定管理って意外といいなというふうにしてちょっと思ったんですね、
うんうん、
はい、
まあ、やればやるほどその、うん、まあ、地域にとって何ですかね、まあ、自分たちでその枠を決められるわけですからね、うん、そこはすごくいいですよね、
うんうんうん、そうですね、そこで自分たちの地域に合わせた企画とかっていうものができてくれば、
うん、
はい、指定管理も捨てたもんじゃないというか、むしろ、うん、こういう方々にすでにねもうネットワークも持ってたりするから、うん、活用してもらうっていうのは非常にいいなっていうふうにして思っています。なのであとだからどうすればその地域に開かれるのかっていうのは、うん、まだまだ全然ちょっとアイデアが足りないなっていうふうにして思っているんですが、どうしてもねお年寄りが来る場所、
うん、
で若い人はちょっと活用しにくいみたいなところがあるんですけど、その参加の濃淡がとてもある状況っていうのは、
うん、
なんかもうちょっとアイデア必要だなっていつも思ってるんですよ。
そうですね、
うん、この辺関してちょっと喋りたいんですけど、
はい、そうですね、どうしても若い人たちが土日どこに行くかって公民館に行こうってあんまならなくって、
ええ、
まあ、平日だとまあ学校大学に行ったりとかですね、
はい、
まあ、普通だお仕事をしてる方もいるでしょうし、
うん、
その中で公民館をいつ使えばいいのかとか、公民館って何する場所なんだろうかっていうのが、うん、まあ、なかなか共通した理解を持ってないんじゃないかなと思うんですよね。
そうですね、
だから公民館の方が若い人来てほしくてこういう事業をやるっていうその告知をしても、
うん、
そもそも公民館で何ができるっていう選択肢がこう ない人にはその情報って届かないんですよ、
うんうんうん、
だからまずはその、まあ、学校とかみんながこう共通したなんですかね理解ができるようなタイミングで、
はい、
公民館っていうのはこういう施設で、まあ、子どもからお年寄りまでみんなで使うとこなんだよみたいなものを、うん、もう少しこう周知していく必要はあるのかなと思うんですけどね。
そうですね、うん、多分結構雑多な使われ方でいいんだけど、
うん、
やっぱり皆さん最近は目的持ってここに行くっていう風にしているので、うん、その目的の中に公民館が入ってないから、うん、亡き者みたいになってるっていう、そういうことなんでしょうね。
だから学生さんたちでもその、うん、例えば任意の NPO を作って集まろうってなった時に、
はい、
どこでミーティングするかっていうのは結構問題なんですよ、
うんうんうん、
公民館なんかも気軽に使ってもらえたらいいんですけども、
はい、
まあ、なかなかその事前の予約をそのしなきゃいけなかったりとか、
うん、そうですね、
まあ、ロビーがそこまで広くなかったりする、うん、でまあフラット使える場所がなかったりとかって、はい、まあ、そういった制約もあるにはあるんですけども、そういったところをまあ地域公民館の方がまあ地域に開いていくっていう、うん、まあそういうなんですかね、まあ、箱をどう使うかっていうところでもう少し柔軟になってもいいんじゃないかなというのは思いますね、はい、
本当にそうですよね、うん、結構ね広域的な事業であるにしても、
うん、
例えば株式会社には貸さないみたいな言ってみればちょっと解釈が、うん、 硬いというか、っていうか過大な解釈をしてるというか、そういうところもあるんですよね。
営利目的でなくても課せられないってことです
か。要はそこは窓口がちょっとわざと自分を狭くしてるというか、うん、そういうとこ話も聞くんですよね、うん、なので使い勝手が意外と悪い、
うんうん、話だと IT 創造館とかそういったとこだと、まあ、研修だったりセミナーだったりとかもできますからね、うん、おそらくそういうところとの住み分けを狙っているんですかね、
うん、ただ IT 創造館だとねやっぱ IT 絡みっていう制限がつくのでその辺の意識っていうのがねもっと開かれるといいなって思っているんですよ。ただ中学国に一つみたいな話をしてくるとやっぱまだまだ足りないっていう話はあると思います。で今7つですよね。そうすると10個足りないみたいな話になってだけどもう今公民館の規模の建物を幼稚取得から考えて10作るっていうのは多分もう夢のような話ですよね。ただ文科省が言っている一つの目安っていうのは何らかの根拠はあると思うんですね。だとするとそれを足りない分をどう担保していくかっていうところが少し知恵かなと思っているんですが、まあ、まずは物理的に足りないっていう側面を、
はい、
議会とかその政治がどう考えているかみたいなところは少し話したい、うん、話してほしいんですけど、
うん、そうですね。議会でも、まあ、その回しの南地区、うん、または新都心の那覇北地区にその公民館的な施設が足りないということはずっと議会でも取り上げられてはいるんですけども、
なるほど、
うん、やはりまあ予算がないというところで、うんうんうん、まあ、実現は難しいというような話がほとんどですね、
うんうんうんうん、
なのでまあその今那覇市だと共同大使を、まあ、共同大使センターを中心にして、まあ、各地域で活躍できるこの共同大使をどんどん移植しているわけですけど、
はい、
そういったコミュニティのその粒を小さくて濃いものを連携していくっていうような考え方で、まあ、大きい施設を作って集約していくんじゃなくて小さいところで連携していくっていうような方向に今進んでるのかなというような感じはしますね。
そうかそうか。そうするとそこである種集まる場所っていうことで考えると、うん、こういう小さな連携で、うん、自分たちで箱をその都度見つけながら、もっと言うとカフェでもいいみたいな話ですよね。そうですね。そういう人間的な連携を強くしていけば、うん、いろいろな場所も使えるんじゃないか。だから出会いの場所としての公民館っていう機能はないけど、うん、その別にネットワークを作っておくっていうことは一つの知恵なのか。
そうですね。うん、でそうすると地域に今ある、うん、集会場、小さな集会場っていうのも生きてくると思うので、はい、そこは自治会に加入してる人じゃないと使えないとかいろいろ制約はあるかもしれませんが、
うんうん、
その辺地域がどう捉えるかですよね、
はい、
自治会に入っている人のための施設だけど、まあ、地域のことをやるためにはそういったところも活用してもらってもいいんじゃないかとかですね、うん、
なるほど、
まあ、地域が、まあ、自分たちの地域の資源をどう捉え直すかっていうことは今後必要になるんじゃないかなと思います ね。
この辺はだからない層では触れないわけで、うん、少しまた知恵が必要だと思うんだけど、うん、逆に言うとさっきのカフェの話じゃないですけど、はい、中村さんほらカフェイベントってイベントじゃないかサロンか
サロン、ね、
やってるじゃないですか、はい、これも内容としてはそういう割と公益的な内容を話をしているコミュニティだと考えると、うん、
はい、
民業の場所っていうのも、
うん、
なんていうんですかね、そういう公民館的な使い方っていうのはできますよね、
う
ん、
そうですね、
うん、
むしろ自由な使い方ができますので、
そうですよね、はい、だとするとそこをもっと積極的に活用するとか、うん、公民館的な活動 OK ですよっていうところを、うん、広報するとかこういう風に使っていいですよっていうのをなんかデータベース化していくとかっていうのも、
そうですね、
一つ考え方かもしれないですね。
まあ、コミュニティカフェみたいなものも出てきて増えていけばまた那覇市の状況も変わってくるかもしれないですからね。
そうですね、うん、まあ、何かこれに対してあれかな、少しインセンティブというかそういうのがあった方がいいんでしょうかね。
まあ、あるといいんですけど、ただそれが足かせになって利用規約とかが厳しくなるとまた面白くない状況もあるので、
うん、
そこら辺は難しいところですよね。やっぱり行政としてはお金を出すからにはしっかりと報告をしてもらわなきゃいけなかったりとかってありますんで、
それは足かせですね、逆にね、うん、 だからまあ緩くそういうとこで使えるところをみんなでピックアップして、うん、そうですね、ここを共有するぐらいから始めてもいいかもしれないですね、
う
ん、
そういったデータベースはいいかもしれないですね。
これせっかくだから一つ提言としてあげましょうよ。
あ、うん、そうですね、あの医療法人とかの会議室とか、う
ん、あ結構空いてたりするんですよね、
う
ん、
そういったちょっとゆとりのある、うん、箱とかのですね、
ある時間だけはもうむちゃくちゃ空いているとか、はいはい、そういうところはあるんですよ、うん、だからあのやっぱ箱作るんじゃなくて、うん、その空いてるところをどう活用するか、うん、民間の中とか、はい、あるいはいわゆる団体ね、うん、もうなんとか会館ってところ那覇だととてもたくさんあるじゃないですか、うん、そこら辺の状況がシェアできるといいですよね。あ、これちょっと番組からの提言としてやりましょうよ。
はい、わかりました。
はい、ということになっております。他にね、これシリアスだなっていつも思ってるんですけど、はい、いいですか。古民館ってやっぱ社会教育やる場所だっていうところから、はい、なんか社会教育っていうとすぐ公益性の感じがするんだけど、うん、最近言葉として障害教育っていうところになんとなく映っている感じがして、はい、それ全国的にそうなんですよ、
うん、
でその時にね、じゃあそのプログラムを作って造成する方々がいるんです、うん、社会教育の指導員みたいな人がいてね、はい、そういう人たちが企画を立てて講座を持っていくんだけど、うん、やっぱり行政側のベンチマークってここは収益性じゃないわけですよ、うん、ね、当然ですよね、うん、大体どっちかっていうとなんか体験ものやるにしても材料費いくらみたいな感じで参加できるっていう、うん、基本的にフリーに近い中でやっていくと、うん、そうすると収益性別求めてないから、うん、何人来たかっていうことが本当に中心になってくるわけですよね、はいはい、そうするとね、急に、よそのカルチャースクールでやってるのと同じものが出てくるっていうのがね、時々あるんです、
はいはい、
うん、それはあなたのところで本当にヨガ教室をやっていいのか、ヨガ教室ダメだって言ってるんじゃないですよ、うん、公益的な、ね、目的 の、 ヨガっていうのもあると思うし、うん、セーフティーネットでね、安く体験させないといけないであろうってところもあると思うんだけど、どうしてもちょっとひよってしまう感じって見受けられる
んですね、まあ、世の中で人気のものを公民館でも後追いしてやっているんじゃないかみたいな印象ってことですかね。
場合によっては人形圧迫になっちゃう、うん、
そこまでいくとひどいですけどね。
そうたまに見受けられるんだよね。だからそれをじゃあ社会教育とか公民館やるべき障害教育ってなんだろうっていうのの議論がなんとなく最近浅くなってないかなっていう気がする。
そうですね、多分職員さんがどういうプログラムを作るのかっていうところの話と、
はい、
その、まあ、民間の人たちが公民館をどう活用するのかっていうところのせめぎ合いなのかなと思うんですけど、まあ、地域の人たちとしては公民館で安くでできるならちょっと体験してみたいなとか、まあ、そこを入り口にして本格的なところに行くっていうものなのかもしれないですし、そこの民間のところに
ブリッジするんだったらありかもしれないですよね。
だからその公民館でやることの是非っていうのはやっぱりその入り口から出口まで考えて計画的に見ていく必要はあるのかなという気はしますね。
そうかそうか、やっぱりじゃあ最初に戻るけど、古民館をどう使うかっていうところで、やっぱり市民との対話の時間がもうちょっとここでも必要だっていうことかもしれないですね。
そうですね、公民館が地域の方と話をしようっていう時に、例えば、事業報告会みたいなものをやるっていうのも、まあ、一つ手なのかなと思うんですけど、なかなかピンとこないですよね、公民館の報告会って。っていうのが、
いや、そう思います。報告会に行かないと思う。
今その公民館祭りっていうのをやってますので、
そうだそうだ、
まあ、そういった中で、まあ、ちょっとした資料を入れたりとか、まあ、アンケート取ってみたりとかっていう形で、まあ、市民の声をこう反映させていくっていうのはできるのかなと思いますけどね。
その場所も多分ちょっとまだアイデアが必要なんですね、きっと。ここが解決すると、いわゆる対話の場所がね、できると、さっき言ってたようなカルチャースクール化とか、そういう問題って薄くなるのかもしれないですね。
そうですね、むしろ周囲のカルチャースクールとかも、公民館との住み分けもうまくできるのかもしれないですし、
なるほど。これもじゃあ今度我々だけではちょっと事実確認薄いんで、古民館の人来てもらいましょうか。
ああ、そうですね、実際ちょっと現場のお話聞いてみたいですね。
はい、 わかりました。じゃあそれはちょっと一個宿題にしましょう。
はい、わかりました、は
い、ということでお時間でございます。何か告知とかありますか？
そうですね、まあ日々 あの、うん、ブログの更新頻度を上げようと、
はい、
しておりましてですね、なるべくこまめに更新をしておりますので、うん、お時間が空いた時にこう中村圭介と検索してもらえると。
なるべくこまめには分かりにくいですよ、何日に1回とか
ほぼ毎日更新してますので。
すごいじゃないですか、
は
い、
このペースを維持したいなと思ってます、はい、
じゃあ中村圭介ブログで検索してください、
はい
はい、ということでお時間です。今日もありがとうございました。
ありがとうございました、はい。78